市川うらら FM、 カフはあげたまま。
こんにちは、5月17日土曜日でございます。ゴールデンウィーク終わって2週間、陽気もちょうどいい感じですけれども、うん、湿気が高くなってましたね。湿度が高くなってきましたね。こんにちは、南総ラッキープロの福田でございます。そして、
構成作家の楽屋です。よろしくお願いします。
この番組は世の中のさまざまな出来事をラジオ的な目線で語り合っていく番組でございますが、一旦今日で最後ということでございます。また兄弟番組みたいなのが来月から始まる予定ですので、うん、まあ我々はね、出演はしないとは思いますけれども、はいはい、ディレクターは凄腕でY さんですから、そのまま続きますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、番組ハッシュタグはカフアゲ、カタカナでカフアゲでお願いいたします。先週仕事から帰るときに、基本オーディオブック聞いてるんですけど、はい、今聞いてるのがね、派生青春、
はい、はいはいはい、
新宿ザメね、あの、はいはいはい、ハードボイルド小説ので、少年と犬っていう、
はい、
もう流しにかかってるの分かります、その時点で、ま
あ、そうですね、一番組み合わせ的にね、もう泣くこと確定な感じがありますよね。
でも、はい、長谷さんならではのクライムサスペンス的な要素とか、そこに犬が絡んできたり、短編集なんですけども、それが緩やかにつながってて、はい、最後少年と犬という話になる。もうこれ、もうネタバレですからね、タイトルが。
まあまあまあ、そんな感じでしょうね、
はい、少年と犬。これね、でも犬飼ったことのある人はちょっと辛いかもしれないですね。辛いなんて言っちゃうと、でもまあタイトルがネタバレですから、ぜひおすすめでございます。文章の方でもいいですし、はい、オーディオブック版、オーディオブック版はね、ちょっとオーディブルの聞いてるんですけど、読む方すごくうまいんだけど、はい、女性の箇所を結構女性に寄せて読んじゃってる。
ああ、はいはいはい、
昨日言ったわよみたいに変え、あそこまで変えない方が私は好みなんですよ。はい、ラジオドラマではないんで、はい、あくまで朗読だから、はい、私は言ったわよぐらいでいいんだけど、まあ、多分すごい器用な方だからやってしまうと。それを聞きながら帰って、めちゃくちゃ感動し、でも20分ぐらいでもう全部聞き終えちゃったんで、長くて何日もかけて聞いたんですけど、その日もう最後20分だけ聞いて終わっちゃって、ラジオをつけたんだけど、なんかね、時間が良くなくなったのかな、20時か21時、はい、結構なんもない感じじゃないですか
まあ、そうですね、10時ぐらいからね、いろんな各局であれ始まりますけど、なんか一番
チキさんのセッションを、はい、ニュースの部分はいいんだけど、なんかカルチャーの部分とかもうどうでもよくて、なんあの貴族のたしなみみたいなの、はいはい、そこになっちゃってたのかな、なんかそこはね、ちょっと聞けなくて、しょうがなくてね、NHK の FM、はい、しょうがなくてっていうのも失礼なんですけども、聞いたら、今 FM でもその基礎英語とか語学の放送してて、いわゆる第二の方ではなく、AM の第二じゃなくて、はい、FM でも流れてて、まあ、将来第二がなくなるからっていうことなんでしょうけど、あれ1本がね15分とかで聞きやすいんですよ。だから4つぐらい聞いちゃって、帰り結構時間かかったんで、はい、基礎英語1、基礎英語2、英会話、ビジネス英会話で、基礎英語1と2はさすがに簡単なんだけど、はいはい、でもこう口に出して喋ることって普段あんまり我々英語を使わないので、はい、あれなかなかいいなと思って聞いて、で英会話もなんとか喋るのはね結構きついんですけど、はいはい、聞くのはね、いけるんですよ。ただその後のビジネス英会話が大問題で、急に難しくなる
急に難
あれ昔からなんだけど、あれなんとかなんないんすかね。
そうっすよね、どうそっか、英会話、そうね、そうだよな。
めちゃくちゃね難しくなる。だからちょっとチャレンジするのもハードル高いなぐらいの、はいはいはい、急に早口だったり
一気にレベルが上がっちゃう。
ただね、ラジオでの外国語学習っていうのは、はい、学習効果が高いっていうことが言われてますんでね、はいはい、これはもうぜひおすすめでございます。はい、なんかね最近新しいラジオを聞いてないかな、パッとつけてそのまま聞くっていうのがなくなってきちゃったかな、はい、もしかしたら。
そうですね、僕もポッドキャストしか聞いてないんで、あんまりラジオの方は本体というかラジオの方はそんなに聞けてないですけど。
あ、そうですか、
はい、やっぱりもう自分の、まあ、タイムフリーもありますけど、なんとなく自分でダウンロードして自分の好きな時間に聞くのがなんか最近多くなってるんで、うん、なかなか1週間いないとかちょっとなんか制限つけられちゃうと、ちょっと自分の中で厳しいと聞いたなっていうのがあるんで、やっぱポッドキャストが今メインになってますね、うんうん、
平日のね15時ぐらいから10そうだね夜ぐらいまでって結構聞くのがなくて、ね、
あ、はいはい、
まあ、素晴らしい番組たくさんあるんですけど、うん、
はい、
なんか自分が好んでね、
う
ん、
まあ、
なかなかなくて、うん、辛坊治郎ズームが結構聞いちゃってんな最近辛坊さん、ね、ほら、はい、ああいう人だからラジオ向いてるんですよね。
うん、
割にこう勝手気ままな人の方がラジオ面白いですから、バランス感覚取れてる人より、
はい、
あの結構あれはね聞いてしまうのがあるな。長野智子アップデートなんか一回も気づいてないんじゃないかな。
ね、文化放送ね、最近というか、まあ始まったばかりの、まあ、
だってその前の番組がね、お仲間の西川ちゃん、
あ、
西川のおいでよクリエイ
ター、はいはい、そうです、はい、
が大好きすぎたから、なんかもう敵だと思って聞いてないんですよ。
そうですね、よくラジオリスナーにありがちなというか、ね、
よくないラジオリスナー、
ね、そうね、そう好きすぎて次の番組がちょっと別に悪くないけど好きになれないみたいなありますからね。
あ、うん、何がアップデートだ。パーソナリティがアップデートできてなくて、なんかねテレビで変な発言して炎上してたじゃん、うん、全然アップデートできてなかったじゃん。私の時はそういうのありませんでしたとか、なんか、ね、行くのが悪いみたいな、わかんない、それ見てないから、
はいはい、
伝聞だから、うん、本当に言ったのかどうかも知りませんが、うん、お前がアップデートせいなんてね言えませんけど、
そうですね、クリエイティブしてくれよってなります、
うん、そう文化放送でいうと国丸さんがね、
そうですね、
ご病気になられて手術 で1ヶ月ぐらい、
はいはい、そうですねぐらいで、なんかね、うん、復帰して今ねもうラジオはまた戻ってって感じでしたけど、
あ、
うん、
あれもなんか坂口さんのわざとらしい心配口調がなんかね鼻につく
い
人もいるみたいですよ。
まあ、そうね、聞いたね、いろんな話がありますからね。
大将、そんなこと言わないでくださいよ。
まあ、いろんな、
いやいや、あれ、まあ、30超えてあれはないよ。その芸風は。
まあまあ、奈良の陽気なお姉ちゃんですから。
あ、関西ご出身
なの？この関西、奈良ですね。
はい、あ、じゃあ多分、あの人関西弁で、はい、もっとなんか気遣いすぎだから、勝手に喋った方がいいのかもね。
またそう、その方が向いてますね。
多分、そう、無理してらっしゃるかも。
うん。実はその、アナウンサー時代かな、なんか M1 とか出たりするような、うん、これちょっと楽しいような動きの人なんで、はいはいはい、関西人の血が流れてる人なんで、多分まあ、ラジオ、まあ、俺もちゃんと聞いてないですけど、今話聞くと、やっぱりちょっと無理してるのかなって気は ね、ありますけど、
まあまあまあ、仕事だから、
まあ、そうですね、
ね、
うん、
その時間って、金曜日が落語家さんやってるね、
はいはい、うん、確か、はい、
うん、で、日本放送は、一之助さん、
はい、
そこも落語家さんで、うん、ラジオ日本は楽勝さん、
あ、
落語家、落語が金曜日、
うん、
なんですよね。まあ翔太さんはずっとね、
ああ、もうやられてずっと昔から
ビバリーヒルズ、はい、木曜日かな、
うん、うん、昔はねオールナイトもやってましたからね、
うんうん、あれ翔太さんのビバリーヒルズ聞いちゃうんだけどさ、
うん、
毎週内容一緒じゃねえかって思う。あれ、まあ、バレないと思うよ。さすがに先週の流したらバレるけど、半年前のとかバレないんじゃないかな。
まあ、落語と同じ古典な感覚で、古典の感覚で同じ話でも、 あの、ね、聞いてる人は楽しく聞けるんじゃないかなと、
ね、安定感がすごい、
まあそうですね、
口調とか好調がないし、
ずっと安定して面白く、
いやあれすごいなと思って、なんかだから体調管理とかすごいされてるのかなっていう、
そうですね、ご年配も安心して聞けるっていう、
いやそれは ねやっぱ強いですよね、本当に思いましたね。あとあのTBS ラジオで言うと、早朝生島ヒロシさんがパワハラセクハラでクビになった後の番組、元フジテレビアナウンサーの大島さんの番組の方が数字いいみたいですね。
まあそうですよね、まあね、女性というねおじさんとか喋ってる時間帯に女性の声聞けて嬉しいのかも。
まあただ生島さんはスポンサー連れてきたから、
あ、はい、
そこがね、どうセールスにつながっていくかってい
う
ところでございますね。もう TBS はそれだ、そこはまで早起きじゃないからそれはあんまり聞けないんだけど、スタンバイ聞いて、でフラットの時間になると、私は柿花さんが好きなんで、別にフラットがどうこうじゃなくて、柿花さんに移動して、そのままビバリーヒルズでナイツみたいな、で15時半に終わると、ナイツもね後半なんかいろいろコーナーとか入ってきて、海老蔵さんの、あのチャレンジドアスリートとか、まあその番組自体はいいんだけど、なんか流れがね切れちゃうから、そこで結構聞くのやめちゃって、15時半から聞くもんないんだよな。だからまあズームか、
あ、まあそうです、その時間だとそうですね、アップデートがそうであればやっぱりズーム、まあ、
分かんない、アップデートめちゃくちゃいい番組かもしれない、まあ、聞いてないだけ、
そうですね、前のが好きだ、好きすぎてっていうのは、はい、そうですね、
その時間帯、そこがね結構穴の時間かな。で夕方になると、前だったらね J-WAVE でピストンさんの時間になると絶対合わせてたけど、今ちょっとまあ悪くないけど別に普通かな、だったらプレイリストでいいかなっていう感じの番組なので聞いてないかな。で、ジャム・ザ・ワールドになると聞けるかなっていう、グローバーさん大好きなんで
私、
グローバーさんすごいもう声と雰囲気がいいから何言っても成立するんですよ。
確かにグローバー、ね、
この立ち姿、
あ、はい、
黒とか、なんかそれもう見たまんまなんですけど、なんかうまいんですよね、その描写っていうか、あれ間もうまいしね、なんかいいですよね、なんか雰囲気が出ますよね。で夜になると、そんな芸人さんのラジオはやっぱりポッドキャストとかで聞いちゃうかもしれない。
あ、まあそうですね、
生
で
まとめて、なんか夜そこもう寝るから別に白くなんなくていいかなと思っちゃって、で週1回のお楽しみは東京ポッド許可局のタイムフリ
ー、
ちょうど1時間あるので、これをまあこれ車の中で聞くことが多いんですけど、冒頭30分ぐらいがなんとか論って言って、3人がまあその時喋りたいことを、でもかなり深く喋るんで面白いんですよね。で後半がコーナー仕立てになってて、30分ぐらい、あれはねやっぱりずっと面白いですね。でもう3人とも売れっ子になったのがすごいですよね。
そうですね、
地面師今更ながら見てたら、マキタスポーツさん出てきてさ、
はい、
すぐ殺されちゃうんだけどさ。
今はもうね役者のね方が強いというかね、そんな印象ありますからね。
そう、当時の、あのマネージャーさん、もう大嫌いだったんだけど、オフィス来たのの、もう最悪なやつがいたんだけど、その方の功績としては、あのマキタさんは俳優もやった方がいい、
はい、
でいろいろオーディションとか受けても受けさせて、で俳優のお仕事が増えたっていう、本当ね変な嫌なやつっていう感じも当たらないんだけど、変な ね人だったんだけどね、それは唯一の功績、
なるほど、役者の道に進ましたっていう、なるほどね、 結構ねドラマでもメインどころとか張ってますもんね、牧田さん大事なポジションとかね。
でもそれでいてあれだけ売れっ子になっても、うん、その東京ポッド許可局で、うん、例えばラーメン屋でネギが乗ってて、うんはい、白いとこじゃなくてなんか緑の部分が入ってた時のあの気持ちがすごい嫌だとか、
う
ん、
ああはいはい、
あとなんか今はやってないけど、うん、家の風呂で、うん、あのおしっこするとかあの湯船の中でね、ああそんな言って損しかないんだけどなんかそういった話をなんでなんだろうから始まって、うん、で、まあ、プチ鹿島さんもサンキュー達夫さんも非常に頭がいいから、はい、なんかその感想だけで終わんないんですよね、ちゃんと社会論みたいになってて、はいはい、あれはやっぱり幅広い年齢の方に楽しめるコンテンツなのかなって、分かんない、10代の人が聞いたらおじさんなんでこう思うんだろうと思うのかな
まあそうですね、我々というかね、やっぱ同世代というか同じぐらいの世代だから、うん、まあ共感できますけど、若いから人からしたらできないかもしれないですけどね、もしかしたら、まあ、この同世代的なものもあるかも分かんないですけど、
すごい面白い、毎回うなずく、
はいはい、
あの名乗らないおじさん論とか、いない、なんかさ偉そうにしてて、はい、たくさん人数がスタッフいる中で、はい、でみんなあの本日南総ラッキープロの福田です、よろしくお願いします、はい、とか、なんなら名刺も出して交換して、あの制作で入らせていただきます山下ですとか、はい、なんか腕組んでなんか偉そうにしてる人いない？
見ますね。
それをずっと語っててめちゃくちゃ面白く、あれ何なんだろうみたいな。で多分結論としては、はい、あの東京ポッド許可局では、いや自分から名乗るほどのものじゃない、だから自分の方が上だと思ってる人なんじゃないかと、
まあまあそうそう、その僕
で知ってて当然だろ
う
と、
うん、その話を聞いてその印象というか、そういう人の印象はそんな感じでしたよね、
でもダメですかねそれ、人間として、
まあ、そうね、知ってて当然人なんかいないですからねそんなね、めったに、
だってもう今お亡くなりになっちゃいましたけど、大俳優の宝田明さん、
はいはい、
ラジカントロポス 2.0 っていうラジオ日本でやってた人気番組があるんですけど、そこ出演された時もびっくりした、宝田明と申します、よろしくお願いいたします、
はい、
腰低く、いや宝田さんは本当大好きだったから、あの伊丹十三の民房の女で、
はいはい、
恐喝されちゃう支配人をやるんですけど、まあそれきっかけで他の作品も、ね、ゴジラとかも当然見たんですけれども、大好きだったからお会いできるの嬉しくて、ただスタッフ側から写真撮ってくださいって、まあ、言わないのがまあルールじゃないですか、
はい、そうですね、
もうでも宝田さんもそれも分かってて、みんなそうだろうからって言って、あ、もうせっかくだから写真撮りましょうよとか言って、おう、でもマネージャーさん撮ってとか言って、はい、みんなで撮って最高でしたよ、だから名乗らないおじさん、
あ、はい、
だってどう見ても宝田明さんなんですよ、はい
はい、そうですね、
びっくりですよ本当に、あれやだな、腕組んでいる懲戒とかでもいるね。
そうですね。名乗らないじゃないですけど、僕はすごい好きだった役者さんと、まあ、あのゲストに来たんで、あのディレクターが、こい僕の本当に分かったんですけど、こいつすごい大ファンでって言ったら、あ、はいはいはいはいみたいな、すごい、
あ、いるよねそういう人、
あしらわれ
て、あ、そのパターンねみたいな、
そうはい、まあ、好きだってね、わざわざ挨拶のも申し訳ないね、まあ、ありがたかったんですけど、すごい幻滅というか、あ、そういう、あ、なるほどね、みたいなの
だから、ね、うん、あの、好きすぎる人は、はい、俺、会いたくない。
あ、そうですよね、はいはいはい。
ね、昨年末、ナイツさん出ていただいたお笑いのライブ、
はい、
立山でやったもの。あの当然ご挨拶の機会あったんだけど、俺あえてね、楽屋あの日は行かなかったですよ。
ああ、なるほど。
もう大好きすぎて。でも多分ナイスさんはあのまんまですよ。幻滅することはないと思うんですけど、好きすぎてね、行けない。
そうですね。
だからまあちょっと逆に失礼だったかなって、主催者なのに。まああの作家の和田さんがいたから、よかったんですけど。
ありますからね、そういうね、ちょっと好きすぎるっていうのはね、ちょっと。
いや俺爆笑問題もちょっと会えないな、好きすぎて。ナイツ、で当然もうビートたけしなんかいたら当然だし、はいはい、うん、会いたいけど会いたく、見たいぐらいでいいかな、
いや本当そうですね、基本好きな人はそうですね、あんまり自分ね、どう相手に映るか分かんないし、マイナス印象持たれたら嫌だなってのがあるんで、あんまりそうですね、絡むというか挨拶とかも確かに、ね、気を使う時ありますからね、
だって、 大谷翔平は見たいけど、
うん、
こうやって仕事でインタビューしたいかっていうと、
あ、はいはいはい、
ちょっと気遣いすぎて、でもう語り尽くされてるし、ちょっと怖いですよね。
ありますね。
あ、
確かにな、好きすぎる問題ありますね。
あ、でも俺あれさ、あの高田久美さん、
あ、はいはい、
俺すごい好きで、
うん、
あの曲も、うん、当然全部聴いてるんですけど、うん、まあ、パチンコも大好きだったんですけど、はいはい、あのパチンコ高田組も、うんうん、それもラジカントロプス 2.0 っていう番組で、はいはい、ちょうどリリースのタイミング、アルバムリリースのタイミングかなんかが重なって、
うん、
ここに来てくれれば出ますよっていう、
は
い、でラジカントロプスってすごい大変な番組で60分の尺あるんですよ、
はいはい、
だから収録は90分は欲しいって言ったんだけど、うん、もう ABEX 側から、うん、いやもう時間ないんで60分、はい、いやなんなら40分ぐらいにしてくださいというところで、
はい、
でも出ていただきたいから、うん、なんとかなんとか調整して、うん、まあでも40分ぐらいかな、
うん、
であとはじゃあ曲をたっぷりかけて、うん、もう40分ほぼ丸々使うつもりでやりましょうって言ってインタビュー臨んで、インタビューは私、うん、福田が務めたんですけど、はい、すごいね、最初あのお子さんもいらっしゃるんで、
うん、
でその当時私も子供生まれたばっかで、うん、ちょうど年齢が近かったのかな、すごい子育ての話盛り上がって、うん、寝かしつけるの、うん、やっぱりこう上下に動かして腕疲れますよね、うん、みたいな話から、はい、もうそれでね10分20分喋って、うん、もうすごい手応えあったんですけど、その後ちょっと事務所サイドがちょっと子育ての話は全カットでお願いします、全然足りなくなっちゃって、
そうですよね、元
の時間もね、じゃあちょっと伸ばしてくださいって言って、あのコンサートの話、まあ、メインの話をさせていただいて、でもね聞きたいこと聞けたんで、あの実際ライブも何回か見て、演出がすごいんですよ、
お、はい、
いやこれ絶対元取れてないだろうみたいな、
はい、
でもやっぱりそれもご本人がもう逐一全部チェックすると、う
ん、お、はいはい、
でライブ行ってびっくりしたのは、うん、1階席でも3階席でも音の迫力が同じなんですよ、うん、
お、はい、
それも自分が3階席行って、うん、もう最高列でも音ちゃんと出てるかどうかチェックするっつって、
はい、
さすが、なんかでもそういうイメージないじゃないですか、高田久美さんって、
まあ、
だからそういうねすごいスマートで、お客様目線でねすごい考えてる部分もあるんですよね、グッズなんかもものすごく欲しくなるようなものがそんな高くなく売ってるんですよ、ただ種類が50種類あるの、でめちゃくちゃ行列してるんですよ、高田久美さんのグッズって、あれもなんかやっぱり一つ一つ自分が使いたいなと思うものを精査して出してるっていうような話を聞けましたね、さすがと思った、あんなさ種類作ると在庫怖くて、はい、普通はさイベンターは嫌なんだよ、
はいはい、
あとサイズがあるものとかさ、
うーん、はい、
T シャツとかさ XL すぐなくなるからって、次回さ50枚とか作るとすんげえ余んだよ、あれすげえ嫌だ、
うん、
サイズすげえ嫌です、
はいはい、そうですね、読めないですもんね、サイズだけは、
色違いも嫌だ、
あ、はい、
タブレットジュンさんのラジオ日本の番組のイベントで、うん、カセットテープ型のキーホルダー作って、
はいはいはい、
黒と赤と黄色かな、
うん、
3色展開したんだけど赤もう完売しちゃったんですよ、これもね分かんない、普通黒かなと思うじゃないですか、
う
ん、
あ、そうですね、あのカセットテープの、ね、イメージだと、
うんうん、あの女性のお客様が多かったのと、うん、なんかその赤がね派手すぎなくてなんかちょうどいい、
あ、はいはい、
華やかさもあってで、うん、なんかこうバッグとかつけた時にワンポイントになる感じで、
はい、
よかったの、それもね読めないんですよ、
まあ
ね、
そうですね、
確かにな、 XL の T シャツは割に売れてました、
ね、はい、
で T シャツ白とアッシュ、
うん、
灰色、
うん、
だったらなんか灰色の方が売れてて、これもね通常白の方が出るんだけどみたいな、
そうですね、そのイメージというかね、
だから年齢層性別とかによっても違うんで、グッズ作るの難しいですね、
難しいですね、
6月の15日日曜日には五反田 G6 で絵の具白藤玉木の押してまいるリスナー感謝イベント、
はい、
その4。
その4ですね。
はい、作家が学校に音楽屋さんで、はい、制作でね、何層ラッキープロ入りますんで、はい、バーチャルアイドル、絵の具のファンの方はぜひね、うん、当然リスナーの方はもう全員来る、勢いでって言っても、うん、あそこの G6 椅子置いちゃうとね100でギリなんで、はい、今回ねチケットちょっと少ないんですよ。なので割に早めにもうね半分以上もう6割7割売れちゃってるんで、
ありがたい、はい、
あとはグッズ、それこそ何にしましょう、まあもちろんランダムチェキはね、
そうですね、毎回あります
から
ね、
好評なので、あると思います。サイン入りがランダムで入ってたり、あとは新井さんがあのスクエアのちょっと大きい写真パネルで、
はいはい、
綺麗にこう部屋に飾れるようなものを売ったらどうだろうってご提案を受けてて、それ結構高いんで、
はい、
原価も何千円ってしちゃうんで、それは怖いんで受注生産って言われてない
です。なそうですね、依頼されて、売るっていう、はい、
あとおせんべい、
ああ、ね、初期の頃にやりましたもんね、1回目か2回目ぐらい、
おせんべい、あの同じおせんべいメーカーさんで、埼玉の長トロでしたっけね、
そうですね、はい、
二度漬け、
ありましたね、評判良かったやつ、美味しいと、
あれめちゃくちゃうまいんですよ。で前回は、それに梅の風味をオリジナルで足したんですけど、今回ねちょっとそれも同じのできないかって言ったら、なんかね材料がちょっと今手に入らないということで、おそらく二度漬けの醤油で、オリジナルのパッケージにしてコラボせんべいという形で販売する予定です。ね、おせんべいなのに一袋1000円っていうちょっとねかかってるんですよ、いろいろ。
そうですね、レアね、オリジナルのせんべいですからね、ちゃんと。
だってあ
の
原価も高いですね、あれ二度漬けで、亀田製菓の二度漬けが好きな人は絶対好きだね、その、はい、さらに上級編みたいな感じですよね、あれね、お酒にも合うし、評判いいんですよね。
そうですね、よかったですね、すぐ、ね、売り切れというかね、なりましょうね。
でもしかしたらあのタブレットジュンさんのイベントでも売ったカセット型キーホルダ ーを白藤さんのデザインで、
そうですね、
でも色を多分黒はないなと思って、赤と青かな、
まあ、そうですね、もともとイメージカラーも赤ですもんね、彼女、はい、
赤だけでいいかな、
まあ多分ですね、あ
でも2色だとこれ、すごいやらしい話、2つ買ってくれる人が出るじゃないですか、
まあ、ただあの他の3人組の、ね、N 組3人組なんで、まあ、その2人とのイメージからじゃない色の方がいいのかもしれないですけどね、
ね、その難しいね、でも、お客様としては2つあってもいいのかなとか思ったりもしますが、当日の答え合わせは6月15日日曜日、
そうですね、
イベントに来て
来ていただいて、ご堪能ですからね、
はいはい、チェックしていただくということでございます、今日はねなんかもう曲もなく そろそろ
あラストが
お時間ということなので、また、来月からは、何週目かは変わるのかな、第2第4の土曜日同じ時間で別の番組で、南総ラッキープロ制作で凄腕 Y ディレクター作家楽屋さん、はい、でも出ませんけどね、
はい、
基本は出ないと思いますけど、はい、たまに出る回が、
まあ、かもしれない
し、はい、あるかもしれませんので、ここまでお付き合いありがとうございました、
ありがとうございました、
市川うらら FM お聞きの方は引き続きお楽しみください。ここまでのお相手は南総ラッキープロの福田と、
構成作家の楽屋でした、ありがとうございました、
ありがとうございました。